皆さんこんにちは、大場です。
佐子です。
キタキタカフェ第221回です。
はい。え、あ、はい。
なぜそこで驚くのでしょうか。
来週222じゃん。
うん、
早いね。すごい。2月22日の時にさ、222だったらよかったのにね。
まあそれができたらね、よかったけど。
来年にするか。もう今年今日でやめよ。で、222回来年にしようよ。
何それ。そこ、まあでもそれはね、2月22日のね、記念日に222回って言ったら、それは語呂がいいけどさ。
うん。
まあ逆に言うとそれだけのことなんで、特に何かスペシャル感があるわけでもないんで。
じゃあ来週からは、キタキタカフェ、カッコ仮っていう。
なんだよ、それ。はい、来週も普通にやります。
はい。
で、まあこういうどうでもいいトークはさておきですね。
うん。
今回は、スペシャルゲストの方をお招きしておりますので、
はい。
緊張して手に汗をかきながら今待ってらっしゃると思いますんで、早速お呼びしたいと思います。
はい。
今回のゲストはこちらの方です。どうぞ。
あ、お邪魔します。黒柳りんごです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか。
いや、生キタキタカフェ今ちょっと聞いてて、なんかちょっと感動しました。
いや、感動する会話は一個もなかったけど。
全くもって何にも感動する要素はないと思いますけどね。
うん、
こいつらこんな感じだなーって、全然いつもと変わんないよなーっていうぐらいで思っていただければと思いますけれども、う
ん、まあ多分、
はい、
本当にこいつら打ち合わせしねえんだなっていうことはみんな思うと思うね、きっと来た人は。
うん、昔ね、ナーノカフェで対面収録やった時もこんな感じで、普通にいきなり喋り出してみたいなね、うん、感じで、
うんうん。
というか、打ち合わせするようなものがないものね、そもそも内容的に。
うん、まあ、基本喋ることないからね。
いや、あるよ。
あるのかい。そうか。
これはリンゴさんにちょっとお願いしておきたいんですけれども、
はい、
うん、
ゲストが来るとね、うさこを気抜いてね、喋んなくなりますから、時々容赦なく突っ込んでください、うさこに。
わかりました。
で、のんびりとなんかお菓子でも食べながらさ、はい、ね、休憩してるから、この人は。
はい、
今言おうと思ったのに、私休んでていいって私に言われた。
だからなぜ休むのね。
いや、大場さん一緒喋りたいかなと思って。
いや、本当に二人きりで喋るなら片隅の方に来てもらいますよ。そりゃ。
ああ、そうか。なるほどね。
そうよ。
うん。
ね、わざわざキタキタカフェに来ていただいたというのはやっぱりさ、この番組まずうさこありきなんで、うん、うさことリンゴさんのトークを私は聞きたいんですよ。
あ、そう。
あ、そうじゃないですよ。リンゴさんごめんね、こんな人で。
いえいえ。
もうこんな人と番組やって7年目ですよ、うちは本当に。
ああ、すごいですね。
すごいね。
すごいですね。
いろんな意味ですごいですね。話戻りますけど、本当にね、この年度始めの忙しい時期にね、来ていただいて、本当にありがとうございます、今日は。
今日は、10勤終わりで。
行ってましたね。
はい、ちょうど、はい、よかったんですよ。
10勤前も会ってましたよね、リンゴさんのところは。
そうなんですよね。もうちょっと人員不足で。
大丈夫なんですか。労働基準法って分かってますかね、会社の人。
そうそうですよね。
ねえ、そういう法律があるということを。かなりとブラックな感じがしなくもないですけれども。
そうですね。
で、しかも最近はね、家庭の方も大変ということでね、子供さんがお引っ越ししたりとか。
はい。はい、あ、うん、そうですね。うちも二人お引っ越ししましたよ、うさこさん。なんで片言。
でもさ、一気に二人引っ越しちゃったら寂しくない？
まあ、寂しいですね。
ねえ。
はい。
SNS で写真アップしてたのを見てましたけどね、山口の下関の方に行かれてたっていうのを。
はい。
つうことは、北九州市を通過していったわけですよね。
そうですね。
私に何の断りもなく。
なぜ俺に何も言わないっていう。
すいません、北九州市をちょっと通らせてくださいとか、一言あって叱るべきじゃないかと思って、よっぽど、サルスジに電話して、もう関門橋と関門トンネル閉鎖してもらおうかと思って。
なんなの大場さんが関所なの。
あ、市長でしたね、そういえば。
まあ、市長ではないけどね、うん、電話しようと思ったけど、今の市長の電話番号知らんから、電話できませんでしたけどね。うん、
いや、ノー型って看板見たときは、ちょっともう興奮しましたよ、でも。
まあ、ぶっちゃけね、その通るルートから我が家って本当近いんですよ。で本当にうちの近所を通って行かれてるんで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なのに素通りしていって。あれを見ながら、私は泣いてましたよ。
また行く機会があれば。
はい。ぜひお許しください。
はい。
娘さん、いなくなって、今、ご主人と息子さんと三人生活ですか？
はい、そうです。
どうですか？急に家族は減ったら。
いや、なんか、部屋が散らからなくなりましたね。
そこは、こう、家の中が急に静かになって寂しいですとか、そういう感想かなと思ったんですけど。
いや、まあ、そうですね。寂しいは寂しいんですけど、女二人いなくなったんで。
うん。
なんか静かですもんね、息子って。
まあ、そうですね。
はい。なんで、まあ、寂しいっちゃ寂しいんですけど、まあ、部屋も散らからないし、洗面所も争奪戦がなくなったし、風呂も、まあ、なんかそういうとこはいい面がありますね。
なるほどね。
かぶった。
いや、でもほら、リンゴさんって、息子さん、まあ、娘さんももちろんそうですけど、息子さん、非常にこう、溺愛されてるじゃないですか。
はい。
私、先日更新された黒柳の最新回聞いたんですけど。
はい。
うさこは聞いた？
ごめん、聞いてない。
そうですよね。
簡単に説明すると、その時に、リンゴさんが息子さんの髪をね、自らカットしてあげたという話があって。
はい。
で、それはまあね、非常に、あ、お母さんすごいな、いいなと思ったんですけど、あれがなんかバレンタインデーの前の日かなんかでしたっけ？
そう、そうですね。
ね、
はい。
で、息子さんがチョコレートをもらえなくするためになんか、かなり髪をパッツンパッツンに切ってしまったと。で、息子さんがなんかすごいショックを受けたという話を聞いて。
そうですね。前髪ないやーんって。半泣き状態でしたね。
いや、まあ自分は息子はいない、まあ娘だし、まあ娘の髪をね、自分が切ることはないんで、まあその気持ちはちょっとよくわからないんですけど、
はい、
うさこから見たらどうですか？やっぱ息子を持つ母として。
何が？
いや、何が？だから今聞いてた話さ。
聞いてた、ね、聞いてた。うん。で、だから、何が？
だから、息子さんが、ね、ね、女の子にモテモテにならないように、ね、うん、髪をパツンパツンに切ってしまうという、この母の愛情。うん。
いやー、わからんね。
わからんか。
いや、むしろ、早く彼女を作ればいいのにぐらい思ってたから。もうね、全然喋らないのよ。全然おとなしくてさ、なんていうの？悪く言えばなんか言いなりみたいな。なんか何でもいいよみたいなさ。
うんうん。
断れないっていうかさ。まあ、いい意味で言えば優しいんだろうけど。でも、なんかね、本当におとなしすぎてね、多分これじゃあ彼女できないんじゃないかと思ってさ。もう、うん。逆に早く彼女作ってほしいぐらい、うちは。
なるほどね。うん。いや、でもわかんないよ。今ね、一緒に暮らしてるわけじゃないからさ。
知らない間にできてるかもしれないしね。
ねえ、
うん。
そんなにね、彼女できたからといってすぐね、お母さんに LINE してできましたとかは。
うん、そりゃね、言わないんだろうね、きっと、ね。
しばらくは隠しておくんじゃないかという気がしますけどね。
でも実際にこう目の前に現れたら、絶対こう、なんか、あると思いますよ。もや。もやもやしませんかね。
いや、もやもやっていうか、この女大丈夫かっていう目ではとりあえず見るよね。私のアンテナが立ったら、この女はやめとけって言うけど。
あの、鬼太郎の妖怪アンテナみたいに髪の毛がピピッと立って。
そうだ、私のね、アンテナほんと精度いいからね、あの、見抜くからね。うん、変なもの、
うん。
まあ、あの、うさこはそっち系の力はあるから、多分そういうのはすぐわかるだろうけどね。
うん。それはそう、そうですよ。あの、占いが物語ってますよ。う
ん、そうか、そうだ。ねえ、リンゴさんそういえば占ったんだった。
そうです、そうです。
まあ、その、息子の彼女のことを言う前に自分自身はどうかなという気がするんだけどな。
意外とね、だってさ、占い師の人ってさ、自分のことまず占わないし、自分の未来逆に分かんないって言うじゃん。人のことは分かっても。
なるほどね。
で、ね、なんかさ、人の恋愛相談やって、みんなさ、うまくいったとかなんだとかって、やってるけど自分の恋愛はボロボロっていう人もさ、まあ結構いたりするじゃん。まあ、ね、幸せな占い師の人もいっぱいいると思うんだけど、そうじゃない人もいるじゃん。私はね、だから、なんていうの？クズしか愛せないから、もうしょうがないんだよね。クズ体質だからさ、幸せ、なんの障害もなく幸せっていう未来がないんだよね、とりあえず。
なんかこう、すがすがしいぐらいにぶっちゃけますね。いっそ気持ちがいいよね。
はい。
あんまりさ、女性で自分はあのクズの男がいいってこう、言い切る人は、そうはいないような気がするんですけど、素晴らしいですよ。
うん、あの、普通にいい人がいても、なんか魅力を感じないんだよね。なんか、でっていう。で、何がみたいな。いい人だねって言っても終わるって。
ちなみにあの、リンゴさん的にはどうですか？その男性のタイプというか、好みの、あれは。
男性のタイプは、なんか、そうですね。背が高ければいいかなって感じですかね。
見た目
背が高くて、まあ、自信がない人は嫌ですね。自分に。
あ、それはわかる。
はい。
それはわかる。自分、いい意味で自分に自信持ってほしいね。
はい、うん。ナルシストは嫌ですけど。
うん、うん、うん。わかるわかる。
なんか、そういうと、あと自分よりなんか、なんでも、自分が何でもできるわけじゃないですけど、自分よりかは何でも運転とかは上手であってほしいっていうのは。
うん、
なんか生きていく力がある人っていうか、なんでしょうね。
あ、
はい。
なるほどね。
わかる。私のね、今本当に大好きなクズ男もね、そうなんだよ。生きていくのに本当に最高な人なんだよ。もうこの人ついていけば大丈夫っていう安心感ね。でもクズなんだよ。
いや、なんかもうこう、しみじみと心にしみる心の声でしたな、今のは。
今もう目つぶってしみじみ言っちゃったもん。
もう本音 120% で今うさこが心の声を全世界にぶちぎりまけておりますよ。
そうだね、う
ん、ああでもまあリンゴさんはそういう男性がいいわけですね。まあ背が高くて、
はい、
自分よりもあれこれできて、
はい、
ちなみにご主人はやっぱそういった感じの男性なんですか？
はい、ああ、そうです。背は高いですね。
うん、
背は高くて、頭はそんな良くはないんですけど、
はあ、
まあ、自分よりかはなんかこう、世渡りが上手というか、
うん、
すごくこう、社交性がある、外面がいいタイプの内弁慶のクズですかね。クズで。
いや、別にあの、無理にうさこに合わせて自分のご主人をクズ呼ばわりする必要ないのよ。
いや、ね、うん、あの、あれだよ。あの、私の好きな人がクズ、たまたまみんなクズだっていうだけであって、他の人はみんなクズじゃないからね。世の男の人。
そこまであの、自分のね、旦那さんはあの、貶めなくてもいいと思いますから。
大丈夫？今、旦那さん、そばにいないの？
ああ、大丈夫です。はい、私、車の中なんで大丈夫です。
まあ、家の中におったら言えん話ですわな。
そうですね。
そうだよね。
そうですね。料理なんか私よりうまいんですよ。
あ、それは素晴らしい。
はい、料理はうまいし、まあ、うん、容量がいいですね、なんか。
お互いこう、ない ところに引き合うみたいなことは大体よくありますからね、男女間では。
そうですね、
多分自分と全く同じタイプだったらね、ほらプラスとプラスがぶつかったらね反発するみたいな感じになるんで、大体違うような人にこう惹かれるみたいなところはねあるんじゃないかと思うんですけど、
いやそうか
いやまあうさくは、うさくは別ね、わかった
、うんうん、いや今聞いててさ、自分にないものを求めるって、じゃあ私クズを求めるってことは私がクズじゃないのかなと思ったけど、もう上回るぐらいクズだったわ私200% クズだからさ
まあ、あのうさこのところはあのブラックホール同士が引き合うみたいなもんで
そうなんだよ、本当に何でも吸い込むからね
怖いですね。まあまあうさこはいいんですけどね、まあそれはそれとして、それで幸せならば、うん、まあリンゴさんのところもね、まあそうは言うもののきっとね、まあ見てはないけど、おそらくご夫婦ラブラブなんでしょうきっと
そんなことはないですけどね
そんな自信だけに言わんていく
ちっちゃい声で
ここはあのはっきり断言していいと思いますよ。いやうちは仲いいですからと。
まあ仲悪くはないですね。
はい。
ね、いや今ほらね、最初に言ったように今ご主人と息子さんと3人暮らしでしょ。
はい。
でいずれね息子さんもあと何年かしてね、例えば大学とかなってさね、家から出るかもしれないし、うん、そうなったら夫婦2人じゃないですか。
そうですね。
まあうちも今そうですけれども、まあそういう時に備えてですよ、やっぱりね仲良くしておいた方がいいんじゃないかと、
は
い、
単身赴任とかも。
それあれじゃない、単身赴任、
はい、いやいや大丈夫です
何
単身赴任とか考えちゃったりとかもしてますけどね私は
あ、リンゴさんが出る、
はい
あ、リンゴさんがってこと、
ご主人を追い出すんじゃなくて、もう自分からちょっと私あのしばらく県外に行きますみたいな感じで単身赴任すると。
はい。
今私大場さんにね、子供いなくなった後の2人になった時の夫婦生活のアドバイスをって言おうとしたら、なんか単身赴任とか言って
なかなかあの想定を上回る答えが返ってきましたね
ねえびっくりした。
この年になるとね、もう2人しか残ってないからさ、うん、絶対の仲良くやるしかないんで、いやもともとね別に喧嘩してないけど、というか、あの勝てない喧嘩は私しない主義なんで全然しませんけど、
うん、でもさ、うん、どうなの、なんかさ、いやそうか、共働きだったもんねずっとね。
あ、うちはね、うん、
うん、でもさ、それにしてもこういざ2人がずっと家にいる状態になるとさ、
うん、
ね、今までずっと共働きで夜しか、まあ、顔合わさないぐらいだったのがさ、
うん、
ずっと家にいるとなんか飽きるっていうかさ、なん
かそれです、それです。
この人いるわ、みたいな。
それです、それです。
そういうのないの、大場さん。
ないというか、その家におっても、例えば家のリビングで朝から晩までずっと顔をね、突き合わせてるとか、いうことはまずないんで。
あ、おのおのなんかしてるってこと？
うん。だから、うん、まあ朝とかね、ご飯はもちろん一緒に食べるけど、例えば昼間、まあもちろん一緒に買い物行くこともあるけど、片方が買い物行ったら片方が家のことをやるとか、うん、あるいは自分一人で映画館行くとかいうのもあるし。
なるほどね。一緒に買い物行くじゃなくて、
うん。
別々にっていう。
うん。いや、もちろん、まあ今日は昼間二人で動いたりしたから二人で動くこともあるけど、それでも家に帰ってきてこう常に同じ部屋にずっと一緒におるっていうわけじゃないんで。さすがにそれやると自分もこうお互い息が詰まると思う。いくら仲がいい、良くてもね。
うん。
だからそこはまあ家の中で、まあ自分の部屋もあるし、今みたいにこうやって収録中は自分の部屋にこもってるわけだし、編集してる時もずっと部屋におるから。
そうか。
これが本当に朝から晩までずっとね、同じ部屋に行ってどこに行くのもずっと二人一緒となると多分、やっぱり無理だろうね。それは相当息苦しくなると思うね。
だ ろうね。よかったね、うん、そういう意味で趣味があった方がいいね、やっぱね。
そうそうそう。でやっぱり、うん、ほら一人の時間って絶対いるじゃないですか。
うん、
一緒におる時間はあるけども、なおかつ自分の時間とはそれぞれ確保しないといけないんで。まあ、二人でずっといて楽しいというのは、それこそもう新婚の頃とか、それぐらいじゃないですか？
なるほどね。いや。
ただこれは人によって違うからね、まあ、一概には言えないけど。
まあね。まあ、一つのアドバイスとして、リンゴさん、これを参考にね。
はい。
ちょっと、ね、おのおの、ね。はい、おのおの何かやりつつ、それでもちょっと我慢できなくなったら単身赴任するっていうことで。
結局単身赴任か。まあ、じゃあ単身赴任するなら、その時はもう北九州に来てください。そしたら。
うちおいでよ。
ああ、そう、はあ、あの、試される大地ですかね。
そうだ、ほんと、試される大地はね、あんま行かない方がいいと思う。遊びに行くのはいいけど、住んだらね、多分冬はやられるからね。
そうですね。
うん。程よくあったかいとこがいいよ。
うさこさんのアパートはどうなるんですか？なんかアパート、単身用アパート。
単身用アパート？
あ、言ってませんでしたっけ？こてつとかも入っていいって言って。
おう、言ってたっけ？もう全然
忘れてるでしょ。
あ、そんなこと言ってたっけ？
はい。
このね。
発言を覚えてないっていうのはいつものことですから。う
ん、はい。
うん。あのね、私最近引っ越しましたっていうなんか言ったかもしれないけど。
うん。
あのね、うち、妙に広くてさ、私一人なのに 2LDK でさ、でも今までさ、1K のとこに住んでたわけよね。でさ、いきなりこんな広いとこ行ったもさ、荷物がもともとないからさ、使わないじゃん。だから、何 ?2LDK の LDK の部分だけ使ってさ、部屋2つ全く手つかずなんだよね。
わー、もったいないです。
だからほんとね、もう二人住めるよっていうぐらい。誰か二人ぐらい住めるよってぐらい広い。
じゃあそこに行きます。
うん、どこに、うん、もうリンゴさんでもコテツでも何でも大丈夫よ。
コテツはやばいじゃないですか。あ、でも、あ、まあまあ、そうですね。コテツもなんかある意味チャンスかもですね。
コテツ来たらちょっとアッシー行くんで、ちょっと買い物に連れてってほしい。
遠いですもんね、家から。
遠いのよ。うん、今日、今日もね、さっきさ、買い物から帰ってきたばっかりなんだけど、最初はさ、買い物する前はちょっと買い物して、のんびり歩いて帰ろうと思ったんだけど、
うん、
もうね、めんどくさくなっちゃって途中で。でもまとめ買いして、もう100均とかダイソーのなんか欲しいもの買ってとかさ、ドラッグストア行って買ってとかさ、もうあらゆるもの、今必要なものを買っててさ、でもタクシー乗って帰ってきて。
車はなくなったんですか？車は。
車ももともとないよ。
ああ、そうなんですね。
まあ、足として、こてつをそこに住まわせるか。
うん、完全に足として。
あの子、道に迷いますけどね。
え、いいよ、私が横で指示するから、そっち行って、そっち行って。
本人のおらんところで勝手にね、言ってて、後で、こてつ聞くと衝撃じゃないかと思うんですが。
いいんだよ、多分私が今言ってることもね、すぐ忘れるから。私が。
で、実際こてつから連絡が行ったら、あんた何言ってんの、そんなこと、みたいな感じでね。
うん。え、なんで来んのって。来ないでって。
嫌だよ、とか。
言いそう。
言うね。
うん。
こてつあれとしてもあれだったら、リンゴさんが、まあ、うさこのところに行ってね。
はい、お世話に、はい、
そうだね。
なりますね、
うん。毎晩飲んでるような気がするよな、それ。
確かに。
なんか家中さ、空のね、瓶と缶がずらっと並ぶような、そんな日が来るんじゃないですかね。
いっそそれをさ、なんか、並べて、あれじゃない？並べてればいいね。並べて壁にすればいいんじゃない？
どういうことですか？ 壁にする
境界線みたいな感じにするわけ。
あ、はいはい、
そう、仕切りとか言
って、こっからは私の、こっから向こうがリンゴさんねみたいな。
だいぶ時間かかりますそれ。
いやー、まあでもね、一回ちょっとこの二人をリアルに合わせてね、酒を出してどうなるかっていうのを横で見ておきたい気もしますけどね、どんな感じで飲むんだろうかという、
ね、いや、一回会いたいよねリンゴさん。
そうですね、一回会いたいです、うん、本当もう皆さんに会いたいんですよね。うさこさんにも会いたいし、割烹着を着て会いに行こうと思います、私。
あ、
思い出しましたか。割
烹着着て電柱から見てる。
はい、お互い電柱から見るだけみたいな。おばさんはその間に立ってる。
異様な光景だよね。
で電柱のとこからこうなんか連絡してんでしょ。
そうですね、紙に書いて。
紙？
紙。
糸電話でもいいよ。
リンゴさんが北九州に来るときには、うさこにも連絡するから、二人で割烹着着て、
はい、
駅前で待ち合わせるとか、しますか。
そうだね。
絶対不審者だよね、それ。
人見知りですもんね。もう、実際に会ったら本当人見知りなんですよ。
あ、でも、それはうさこもそうよね。
うん、私も喋んないもんね。
だって、未だに自分に会っても喋んないからね、この人は。
いや、この間喋ったじゃん。やっと、初めて。
そこに至るまで何年かかった。何回会いました、それまでね。名古屋とか神戸で。何回会ってるんですかね。
だいぶかかったね。もう5年ぐらい、6年ぐらいかかったんじゃない。
多分10回ぐらい会ってるような気がしますけどね。ようやく。
会ってる。うん。
まあリンゴさんも大丈夫だと思いますよ。
はい。
うん。
まあ正直自分ももともとその人付き合いが得意な方じゃなかったし、かけて人見知りするタイプだったけど、やっぱりポッドキャストに関わるようになった関係でだいぶそのあたり変わってきたから。
ああ。
だってね、本当にネット経由で知った人とさ、あちらこちらで直接会ってね、
うん、
昔だったら考えられなかったから。
ああ
。うん。
それはうちの妻からも感心されましたけどね、うん、すごいねっつって、
うん、
それで思い出した。話ちょっとずれるんですけど、
うん、
一昨日だったかな、家で自分と妻とこう雑談してて、で何か言ってて、うん、次の瞬間いきなり向こうが話の内容を変えてくるわけですよ。 A という話をしよったに、うん、脈絡なく B という話をポンと振ってきたんですよ。
うん、
で自分が、いや、あなたは急に話変えてきたねっつったら、女の人ってこうよ、話ポンポン変えるんよ、うさこさんだってそうでしょと。ああ、そう言われてみりゃそうかなと、まあ、妙に納得しました。はい、そういうことがあったということを今ふと思い出しました。
まあね、どうだろうね、私そんなに話変わるかね、わかんない。自分で
変わるとき変わるね。なんか全然脈絡がないところにポーンとこう弾を打ち込んでくるみたいな。
そうか。
いきなり背中を打たれるみたいな。
本当。
うん。リンゴさんはそういうのないですか？
私はもうすごいです。あっち飛びこっち飛びです。
やはり。まあ、女性だからそうというわけでもないと思うんですけどね。
うん。
どうなんでしょう。
もう喋ってる最中にもう分かってるもんだろうと思って話変えて話してたら、もうなんか、うん、聞いてる人が、え、ちょっと待って、さっきの話じゃなくてねって、なんかこう聞いてくるっていう。
いや、わかるわかる。
そこは人それぞれかもしれませんけど、まあ、だからこそ面白いっていうのもありますわね。
うん。あとね、なんか、こう喋ってると、喋りながら、なんか頭で別のこと考えてんだよね。なんか A のこと喋ってんだけど、頭の中で B のことを考えてて、
うん、
なんかそれが同時にできる時があるのよ、たまにだけどさ。
なるほど、ね。
あれはなんか、あれ多分さ、やっぱ女子だからじゃない？なんていうの？本能的なもんでさ、こうなんか、ご飯作りながら子供の話を聞いたりとかさ、なんか明日の仕事なんちゃらとか考えながらとかさ、なんか同時にやるじゃん。
あ、
まあ、マルチタスク的な。
同時に2人の話を聞き分けてましたね、一時期。
でしょう。
うん、娘2人が同時に話し出すから。
うん、まあ、全員じゃないよ、うん。全員じゃないけど、でも男の人は割とさ、1個のこと、同時に喋られてもよくわかんないから、1人ずつにしてみたいな。
うん、
女ね。脳みそ的なね。脳みその働き的なとこがさ、うん、男と女で違うよねっていう話。
それはそうかもね、確かに。自分もどっちかって言ったら一つのことに集中するタイプだから、
うん、
オタク気質といえばそうなんでしょうけど、
うん、
だから二人同時に例えば喋られたら多分どっちか一人黙ってっていう感じに多分なるよね。
うん、でもさ、娘さん二人いたけどそんなことなかったの？同時に話し出しているとか。
いや、それはあんまりなかった。下はペラペラ喋るけど、上はそんなに喋んなかったから、そこは混乱はしなかったけどね。で、うん、自分に対する態度とまた、うちの妻に対するあれとは違ってたんで、
うん、
やっぱ娘たちは母親の方によく喋ってたんですよ。一緒に暮らしてた頃は、
うん。なるほどね。
だから自分に対してはそこまで喋ってないんで、まあそんなに困ることはなかったかなと。
うん、そうか。リンゴさん、お母さんだからか。お母さんだし、娘さん二人だから、リンゴさんにわーって言ってくるんだ、同時に。
そう、そうなんですよね。
ああ、なるほどね。うん。
多分、娘から見て父親と話すよりは母親と話した方が話しやすいっていうのはあるみたいですよね。だから、今ね、そのリンゴさんとこの息子さんはどうで考えてるかわかんないけれども、お父さんの方が話しやすいのか、お母さんの方が話しやすいのか、
いや、息子も私に話してきますよ。
おお、うん。
なんかようわからんのですけどね。最近、姉ちゃんたちがいなくなって、
うん、
二人でいる時間が増えたからか、なんかあんまり喋ってなかったんですけど、うん、最近息子が二人きりになった時になんかいろいろ考えてることとか話すようになって。
まあ、それはそれでいいことですよね。
うん、
いや、息子さん大好きなリンゴさんとしては嬉しい限りということで。
そうですね。横にすり寄って聞いてますけど、
もうお母さんがいるから大丈夫よと、もう他の女の子には渡さないわよと。
そうですね、
そうなのか。まあまあ、そのうちね、息子さんも独立するはずなんで。
はいはい。
あんまりね、今もうね、娘さん二人いなくなったばっかりだから、そんな追い込まないの。
いや、ちょっとね、いじってあげないとさ、せっかく来ていただいたのにね。
すごいね、貴重だな、大場さんのいじりってあんまり見ないからさ、
そうですよね、
貴重だね。
いや、うさこにはもうなんかいじりようがないというかさ、いじんなくても勝手にさ、やってくれるからいいんだけど。
勝手に自滅するしね。
そうそうそう。だこっちが黙っとっても勝手に自滅するけどさ、ね、やっぱりゲストの方はね、適切にいじってあげないと。
確かに。
ね。一応考えてるわけですよ。こんな私でも。
うん、
で、結構今ダラダラと喋って割と時間が来てるので、この流れちょっと今週いただいた感想もまた紹介させていただいて、で、これ若干のリンゴさん絡みの話も出てきてるんで、
あ、
ざざっと紹介させていただきたいんですが、まずですね、アポロさんからですね、これまとめてきまして、令和6年2月23日拝聴のアップルポッドキャスト、それから、2月26日拝聴のアップルポッドキャスト、そして3月4日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストということで、北北カフェ、あと北九州の片隅もですね、上げていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、次がですね、椿大道からですね、こちらがですね、X ではなくてブルースカイですね。
うん、
まあ割と X によく似たSNS ですけれども、
うん、
ブルースカイで投稿しても読まれるのかな、ポストとか最近してないけど聞いてますよ、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか椿ライドも、まあ、仕事とか忙しくてね、あまりこう聞けてないとか、あまり SNS に出られないみたいなことを確かどっかでね、つぶやいてましたけれども。
ああ、本当。
でも、番組はね、ちゃんと更新されてるんですごいなと思いますけどね。ね、いくつも番組やってるし。
耳が痛い、耳が痛いですね。
なんかすごい小声でつぶやきが今聞こえましたけれども。そしてですね、次はステディさんからですね。
うん、
これ前回の感想で、徳松さんは AI よりも何を言ってるかわからない気がする。帯のラジオ番組聞いて曜日感覚つけてください、大場さん。既婚者で、マッチアップ、これマッチングアプリですね。マッチアップはやばすぎる。大場さんの奥さん巻き込むなよ。そして衝撃のラスト。そしてこの後ですね、もう一つね、追加で、この番組、キュリオシティの CM 多くね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなぜキュリオシティの CM を確かにね、使ってますけれども。
そうなんだ。
ありがとうございます。
聞けよ、聞けよ、うさこ。
聞かないからわかんないよ。
そっか、そうですよね。聞かないとわかんない。
もう多分ね、うさこはね、自分のトークを全部カットされたとしても気がつかないと思うんですよ、聞いてないから。
いや、もうカットされたとしても気にしないからね。
で、なぜ CM を多く、使ってるかというと、これはもう端的に、うん、キュリオシティ更新してくださいという、ね、メッセージを送ってるわけですよ。まあ、圧をかけてると言ってもいいでしょうが。
圧力かけて
る。やっぱりそうでしたか。そうですよね。
はい、更新せいや、みたいなね。いや、忙しいことはね、重々承知の上で。
いや、だって、リンゴさん、10連勤したらさ、やっと解放されたのにさ、ここに来てさ、そんな圧力だとか言われたらさ、どれだけ異常なの。
いや、もう、そろそろでも配信しないとって思ってたんですよね、もう。1ヶ月ぐらいちょっとやってないですもんね。
いや、もうね、ちょっとお家のこともあったしね、大変というのは重々分かった上で、まあね、はい、まあ、あくまでネタ的に今言ってるだけなんで、気にしなくていいと思うんですけれども、まあ、落ち着いたらね、ぼちぼちと、やっていただければ、
はい、
全国1000万人のね、リスナーの方が待ってると思いますんで。
そんなに、いましたか。
いや、いるんじゃないですか？わかんないけど。
はい。
まあ、うちの番組はまあ、だいたい15人ぐらいですけどね。おかげさまも。その代わり、濃い人が多いですから。
そうだね。
ね。
震えに、ね、かけて残った。
多分、リスナーの方の濃さでは他番組に勝てるんじゃないかと思ってますんで。
そうだね。一人一人すごいもんね。
だって普通の人は聞かないよ、こんな番組。言っちゃ悪いけど。
そう。そうなのよ。なんていうの？自分が凡人か、どうかって、変態か、平凡かの、なんか、ね、分けるっていう。一体自分はどっちなんだろうみたいな。
まあ、リトマス試験紙みたいな番組ですからね。
そうだね。
色が変わったから、やっぱり自分も変態だったなと、わかると、
ね。そうだね。
そんな番組ですけど。そういや、前回の収録中にね、終わる間際にピンポンが鳴っても、そこでブツッと切りましたけど、これ大丈夫でしたか？
それのこと言ってんの？衝撃のラストって。
聞いてよ、もう、本当ちゃんとピンポンまで入れてるんだから、こっちは。
あ、本当、いや、なんか、ね、リンゴさんも言ってたしさ、ステディさんも言ってたしさ、私、先週何やったんだろうと思った。あ、そうなんだね。
あなたの部屋のピンポンが鳴って終わったわけですよ。
そうなんだ。そうか、そうか。はい、大丈夫でしたよ。
はい。
間に合った。ちゃんとね、いや、あれからさ、ちょっと時間経ってたから、もういないかなと思って、玄関開けたらいたわ。間に合った。
ああ、よかったよかったね。
よかったですね。
まあ、普通の番組だったらそういうところはカットするだろうけど、もったいないからね、そのまま、使っておりますんで。
笑いましたもん。
本当にでもタイミングでピンポンなってびっくりしたもんね。まあ、終わり近かったけどさ。
うん、私もびっくりした。
それこそその収録が終わって、いや、今、うさこのところピンポンなったんでね、とか話してたら、 いや、おそこさん持ってるね、さすがやねって言ってましたよ。
やっぱね、やっぱあれなんだよ、多分ね、ポッドキャスターやってる、ね、ポッドキャスターの人って何かね、降ってくんだよ、きっとネタがさ。
あ、それはあるよね。なんか、やってるといろんなことがさ、なんか予想外のことが起こったりとかさ、ね、なんか予想外に、ね、よその番組のこの人と繋がったとかさ、なんかいろんなこと起こりますよね、ずっとやってりゃ。なかなか面白いですけどね。そしてですね、今回ですね、長文のメールをいただきましてですね。はい。これ、慎吾さんからいただきましたけれども、これも前回の、内容を受けての話なんですけれども、まあ、これを聞いてね、ぜひお二人の感想を伺いたいんですけれども、はい、大場さん、うさこさん、こんにちは。慎吾と申します。キタキタカフェ220フレーバーにて、既婚者限定マッチングアプリの話をされてましたが、私はもう少し踏み込んだ世界を知ってますよ。わら。それは、既婚者限定合同コンパ。既婚者同士で交流を深めようという趣旨のもとで作られたサークルで行われる合コン。実は私はそれに参加などしたことはなく、その合コン会場となっている飲食店で働いているのです。もちろん、普段は普通の飲食店ですよ。わら。あまり詳しくは話せませんが、この既婚者合コン、なんと平日の昼間に行われています。もちろんお食事だけでなくお酒も飲めます。参加人数は30から40人前後。男女比や年齢などはほぼほぼ同じに合わせてセッティングされています。彼らが仕事をどうしているのか、ご家庭には行っているのか、それは本人のみぞ知ることであります。そしてこうして知り合った男女がその後どうなるか、邪推はあれど真実は当人同士のみの秘密。我々はただお食事と飲み物を提供するだけなのです。かっこ冷ややかな目で。しかしながらこの合コンに何度も参加する人も少なくなく、本当に楽しく飲める相手を探しているだけなのかもしれません。こうした、既婚者のニーズに合わせた市場、調べればもっとディープなものもあるかもしれませんね。長々と失礼しました。また何か面白いことがあればメールいたします。それではまた。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかすごいメールをいただきましたけれども。
すごいね。それは、それはさ、何なの？合コンって、どっかで募集してるってことでしょ？
まあ、おそらくね、どこぞのサイトかなんかで募集して、とかね、X とかで募集して。
ああ、なるほどね。
まあ、そういうのも多分ネット上、あるような話は聞いたことを自分もあるけれども、実際そこの現場に立ち会った人がこういった生の話を聞くというのもね、すごいなと思って。
すごいね。
どうですか、リンゴさん、こういうのは。
いやー、ちょっと、ね、旦那さんがいて、また他の男もでしょ？
うん。
もう一人で、もうめんどくさい、一人でもめんどくさいのに、そんな二人も三人も何をしたいのか、ちょっとね、もう目の保養とかだったら若いね、テレビに出る人なんかはいいじゃないですか、俳優さん。ですね、私なんか韓国のアイドルのストレイキッズのバンちゃんがもう目の保養なんですけど、待ち受け画面もバンちゃんなんですけど、もうそういうのでいいじゃないですか。
いや、
まあね、普通はそうですよね。大半の人は多分そうだと思うんですけど。
普通じゃない人が集まるってことでしょ、だから。
ねえ。
うん、
だから世の中では一定数そういう人たちがやっぱりいるからこういう商売がね、成り立ってると。
うん。
まあおそらくね、会費かなんか払ってるでしょうしね、運営者はそれで儲けてるんでしょうけど。
いや、そりゃそうでしょう。
ねえ。
何を求めてるんでしょうか？
いや、単純にね、パッとその場で楽しく飲みたいっていう人もおるだろうし。
本当にね、楽しく飲める人を探してるかもしれないってさっき書いてたけど、
そういう人もいるだろうし、まあぶっちゃけその後ね、二人だけでどこぞに行きたいっていう人もいるでしょうしね。
だからなんていうの、旦那とか奥さんはもうなんだから、そういう目で見れないんでしょう。 家族としてはしか見れないっていうかさ、同居人っていうかさ、
うんうん、
だなんかときめきが欲しいとかさ、自分を女として見てほしい、男として見てほしいっていうことでっていうことでしょ。
いやでもあの既婚者男性にときめきますっけ、
だからそこなの。あの
あ
ね、あらかじめさ顔が見れててさ、こんな感じの人が来ますって分かってたら、うん、まあ行く人もいるかもしれないけど行かない人もいるかもしれないじゃん。
いや
顔で選ぶような人だったらさ、
あの旦那の生活を見てきてるじゃないですか。だからどんなにそのかっこいい人とかでも、まあ、こうやってあの何ですか、手鼻噛んだりとかですよ、あのねいうあるじゃないですか、おなら振ったりね、
はいはい、
あの、うん、まあもちろんね、うんこもするしっていうのを見てきてるじゃないですか、
うん、
なんであの現実世界にいるそのもうしかも既婚者の男性とを見て、いくらねあのその男性が小栗旬だったとしてもやっぱそれが頭に浮かんでくるんですよ、うん、こいつ今カッコつけてるけど家では絶対手鼻噛んだり屁こいたりしてんだろうなっていうのはなんかつきまとうんで、なんか全然全然ちょっと理解ができないですね。
まあ、一般的にはそうでしょうね。うん、まあ、ここで逆に、うん、いや、わかりますよって言われたら、こっちもどうしようかなという感じになるけども、まあ、多分、リンゴさんの反応がごくごく普通のね、うん、反応で、うん。うん。いや、逆に、いや、これ私も行ってみたいですよとか言われたらさ、どうしようかなと思うんだけど、ちょっと安心しました。
まあ、だから普通じゃない人が集まるんでしょ？なんていうの？あの、現実を見たくない人ね。
まあ、そうね、
うん。
そういう人も多分家に帰ったらね、妻や夫の前ではいい家族の顔を見せるんだろうけどね。
うん、
おそらくは。でも外に行くと、またそれはそれでなんか遊びまくるみたいな。
うんうんうん、
世の中そういう人が一定数おるし、まあぶっちゃけ自分も、まあ知ってる人がさ、あの結婚してる人が、あの別に不倫しててとかいう例をいくつか見てきたりもしたけれども、
うん、
正直自分もね、よくわかんないけれども、ただ、そういう人がいるというのはね、一応事実としてはわかるんだけど、うん、でも、うん、じゃあ自分もこういうのにお金払ってまで行くかと言われると、ちょっとな、さすがにな、みたいなね。普通に飲みに行く分は全然いいけどね、友達としてね。やっぱりそれだけ、ときめきを求めてる人が、世の中には何パーセントか、0. 何パーセントかいるんでしょうね、きっと。
うん、だから自分の家族とか、ね、旦那とか奥さんに、なんていうの？じゃあダメなんで、満足しないじゃないけど、なんだろうね、なんかバカにされてる感じもするしね。
ああ。
うん。まあ、ここのあたりはね、正直、わからないから何とも言いようがないけど、そういうことしてたら、多分、後でなんか、ツケはね、回ってきそうな気はするけどね。ね、隠れて楽しいかもしれないけどさ、その間は。多分、その分の反動というのは、だいたいあの人生長い目で見たら、だいたいプラスマイナスゼロになるんで、そういうことしとくと、どっかでマイナスがガーンと来るような気はしますけどね。
うん、
そんなに世の中ね、自分の思い通り楽しいことばっかりじゃないからね。
うん、
あまりこうね、一般論的なこと言っても仕方がないかもしれないけど、いや、それにしても、うん、こういう世界がこう、やっぱり現実にあるんだなということをね、今回の慎吾さんのメールで、うん、実感させられました。いや、貴重な情報は本当にありがとうございます。
ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。いや、昼顔のテーマソングがもう頭から、今脳内再生中です、昼顔。斉藤匠と上田彩がもう今ですね。あれは何時でしょ？あれドラマだったから見ハマったんですかね？
まあ、ドラマだからね。
ですかね。
いや、リアルに斉藤匠と上田彩が何かやってたっつったら、とてもとてもどうでしょ？
いや、そりゃそうでしょ。
ねえ、ドン引きするだけでしょうけど、まあドラマだったらね、 あっちがくっついて、こっちがくっついてとか、何かどうかなってとかいうのはね、別に。うん。まあ、そういうのはドラマとか映画だからいいのであって、やっぱりリアルにやられるとね。
そうですね。
本人たちはいいんですよ、それで。ただ、やっぱり周囲がね、不幸になるし。
そうですよ。
うん。
まあ、ということで多分、我々にはそういった出会いはおそらくまあ、今後もないと思いますけれども、相手にもしてくれないでしょうけどね。
わからないですよ。
うん、分
からんすかね。いやだってもうさ、年齢的に考えても自分なんかさすがにもう対象外ですからね。
いやだって加トちゃんとあの奥さんみたいなこともあるしさ、年は関係なくない？
うん、そうですね、
うん、あとは財力ですかね。
うん、まあそうね、
そこは否定してほしかった。
ごめん。
そんなさ、札束をトーンとね、目の前に積み上げて、これでどうですかと言えるぐらいお金があれば、あれですけど。
すいません、財力じゃなくて、私、体力って聞こえちゃって。
うん、私も体力って聞こえて、うん、うん、と思って。
いや、体力もないですけどね。
あんまり突っ込まなかったのにリムさんに言われた。
体力かと思って。
仕方がないよ、リポビターのお世話になるしかないですかね。
うん、そうだね。まあそれか、まあ、あの女子に頑張ってもらうしかないね。
そうですね。
ああ、そうですね、
うん。
なんかあんまり言ってるとどんどんやばくなるかもしれないんで、このネタはこのあたりで止めとこう。
はい、
番組の品性が。これ以上落ちたらもうどうしようもなくなるからね。
いや、この変態な私がいる番組なんだからもう今更じゃん。
君はいいんですよ、もうさ、ね、みんな知ってるから。でもほら、私は一応立場上さ、割とこう一般常識論で言わないといけないかなと思って。
いや、そうだけど、この私の相手してもう7年目ってことはさ、相当な変態じゃないと相手にならない、相手つまらないと思うんだよね。うん、
いや、まあ確かにね、その意味ではそうね、主に交われば何とやらですから。
そうでしょ、うん、
ね、で、リンゴさんはね、それを聞いてね、笑ってるだけで私は関係ないよみたいな顔してますけれども、そんなことはないんで。
そんなことないからね。
ね。大体、さ、まあ、ぶっちゃけ言うと、ね、本当にまともな人は、ポッドキャストとかやってませんよ。どっかおかしいですよ、ポッドキャストやってる人は、やっぱり。
マジでね、本当に普通に考えて、リア充で、リアルにね、仕事もしてて、子育てもしててさ、ね、なんか普通に生活してる人は、ポッドキャストにたどり着かないんだよ。うん。
せいでね、リスナーとして聞くことはあったとしてもさ。
そうだね。
ね。そのマイクの前で喋って、それを全世界に向けて配信しようなんかさ。うん、なかなか普通ならしないですよ。
いや、本当だよ。自分のことをさ、全世界にさ、言うんだよ。だって、そんな変態なことあるかいって。
そうだ、リンゴさんもね、自分の番組でいろいろ言ってきたわけじゃないですか。
そうですね。
本当は家族にも聞かせられないようなこともいろいろね、喋ってるわけだし。
はい。
うん。
多分聞くと、ね。
はい。
娘さん、息子さんがね。
はい。
え、お母さんってこんな人だったのと。
うん、はい。
どんどんちっちゃくなってるじゃん、返事が。
いや、まあ、そう、人のこと言えませんけどね、うちの娘とかね、うさこんとこの子供さんも聞いたらね、多分衝撃を受けるとは思うんですよ。うちの親ってこんな人だったの、うん、みたいな。
いや、いいんだよ。子供に聞かせるときは私もう死んでるから、もう知ったことじゃねえんだよ。どう思われようと。
うん、まあ、自分も、存命中には聞いてほしくないな、と。うん、死んだ後に聞いてくれとは思いますけどね。まあそういうふうに、遺言残しておきますわ。死んでから聞けと。まあそういったわけで、本当に結構いい時間になってきましたけれども、収録ベースでもそれぞれ1時間以上喋ってますけれども、早いですね。
早かったです。
やっぱり3人で喋るとね、いつもとはだいぶあれが違ってくるんでね、ペース配分も。 まあ、なかなかね、リンゴさんもお仕事と家庭のことが忙しくて、まあ、キュリオシティのね、更新もできなくて、
はい。
まあ、結構喋りたいこともこう、溜まってきてたんじゃないかと思いますけれども、
はい。
近いうちになんか更新できそうな感じですかね。
そうですね。予定としてはもうしてはいますね。
あとまあ、自分の番組では言えんけど、よその番組だったらなんか、言いたいことがあるとか言うことがあれば今ここでおっしゃっていただいても大丈夫です。
いや、今のとこはないです、特には。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
ね、クレーナでもキュリオシティでも言えないような話とかがあればここで白状してもらっても全然いいですけど。
いや、特にないです。
じゃないのか。こういう時に、実はちょっと虎徹について相談したいことがありますとか言われても、まあ、それはそれで困りますけどね。あと、うさこは、あ、そういえばちょっとうさこからなんか喋りたいというネタもらっとったけど、
うん。
もう長くなるんで来週でいいですか、これ。
本当？
いや、やるの？
りんごさんにも聞いてほしかったんだけど。
あ、じゃあやりましょうか。はい。うさこからいただいたネタがですね、交通安全の動画の中の上司がタイプがもう一つ、隣の席の男の名前、このネタをいただきましたんで、じゃあうさこからよろしくお願いいたします。
いや、あのね、交通安全のやつ、私ね、ちょっと会社始めたんですけど、会社始めてない会社始めてない仕事始めたんですけど、
もうついに自分で、ね、変態ができる仕事を立ち上げたかと思った。
裸の男の会社動画の会社。
どんな会社やね。
あのね、そうね、それはそのうち作る価値はね、裸の男の動画を作る、はい、
画の会社。
まあ今回はね、まあ普通に仕事を働き始めて。あのね、その時に研修でさ、交通安全のビデオを見せられたわけよ。で、その時にさ、なんか、まあ、自分のうっかりミスで事故っちゃって、で、ね、またね、うっかりミスが大変なことになるよ、みたいな事例だったんだけど、まあ、それの話でさ、事故を起こした人の上司が出てきてさ、もうその上司の人がさ、まあ、もろにタイプでさ、私の。まあ、この人かっこいいって思いながら見てたっていう、まあ、どうでもいい話なんだけど、あのね、いいんだよ。うん。これはね、以上。以上、多い。
何一人で怒ってんだよ。いいんだよ。
いや、
何も言ってないわ、こっちは。
怒ってない、怒ってない。本当にね、これどうでもいいんだけど、もう一つの方がさ、
はあ、
研修でさ、まあ、なんか、適当にみんな座るわけよね。座ったんだよ。初日にさ、こうなんか教室入ってった順番にこうバーッと並んでってさ、で、まあ一応一人一人名前呼ばれてさ、で、誰誰誰誰って言って、で、その時に私の隣の人の名前を、その講師の人がさ、呼んだ時に一瞬あれと思ったんだけど、いや気のせいかなと思ったけど、やっぱりね、二回目呼ばれた時にさ、あ、やっぱそうなんだなと思って、まあそういうこともあらあなと思いながら聞いてて。で、いざなんか、なんていうの？なんかさ、みんな名前書くのにさ、名簿みたいな書くのに、こう名前を書いていくわけよ。で、まあ隣の人から回ってきてさ、で、その名前の漢字を見たときにさ、もうね、前の旦那の名前とまるっきり同じだったんだよね。名前も漢字も同じでさ、
へえ。
もうさ、なんていうの、本当に漢字も同じでさ、なかなかこんな呼び方あんまりしないのに、そこも似てるっていうか同じなのと思ってさ、ちょっと、ね、びっくりしたね。
それはびっくりするよね、さすがに。
うん。なんか、まあもちろんさ、本人じゃないし、年も違うしさ、
いや、それは、元ご主人が来てたら、それ本当にびっくりするよ。
いや、まさか、前の旦那がいて、まさかね、自分の隣に座ったら、それはびっくりするよね、お互いに。
まあ、それはちょっとね、まあ、それで1時間ぐらい語れる内容にはなるだろうけど。
まあ、で、なんていうの？うちの会社さ、今の会社ってなんかいろんな部署があってさ、みんな研修終わったらこうバラバラになるわけよね。で、まあ、その人ともバラバラになったんだけど、まあ、その人がこれからする仕事も、前の旦那がしてる仕事も同じ関係の仕事なのよ。だから、あ、そういうとこも似てるんだと思って、あんまあ、ここでは言わないけど、
うんうん、それやっぱりそれ本人じゃないの、もしかしたらそこまで一致することがあるかね。でもさ、隣に座った人が同じ名前で仕事も同じとか、
うん、
あるかね、そんな偶然。
いやー、マジでね、びっくりするね。
それはちょっと怖いね、そこまで一致すると。
怖いよね。うん、まあ可愛いかな。あんまり私別に興味ないんだけど、可愛らしい顔はしてたね。若くてね。だから、前の旦那と顔は似てないんだよ。顔は似てないんだけど、名前と仕事は同じだよっていう。
ああ。
はい、以上。
あ、なんかやっぱ相変わらず持ってますな、君は。
そうね。いや、今回、なんかさ、私、転職するたんびにさ、なんか似てる人がいると思ってたけど。
グリーンさんとか。うん、
ねえ、いや、今
グリーンの行き別れのいとこがおったとかさ。
いとこで。うん、いや、ねえ、さすがに今回グリーンいねえだろうと思ったらさ、まさかの前の旦那と同じ名前の人いると思わないもんね。
まあ、ここでもグリーンがいたら、それはそれで嫌だね。なんだよって。
マジでグリーン増殖してんじゃねえかと思うよね。
やだね。相変わらずね、もうネタを提供していただいてありがとうございますというところですね。
はい。
リンゴさんはそんな経験ないですか？
ないですね。ただ自分がいろんな人と間違えられます。
お、例えば。
いや、まあ、全然知らない名前で呼ばれたりとかしますね。
なんとか、それこそ、リンゴさんに会って、あ、うさこさんみたいな感じで。
そうです、そうです。とか、はあ、あとなんか仕事をしてたら、近くのスーパーで夜バイトしてるよねって言われたりとか。いや、してないです、みたいな。昼も夜も頑張っとるね、みたいな。いやいや、みたいな。やってないです、みたいな。
まあそういうことで、リンゴさんの、おそらくそっくりさんが、あちらこちらにいるということらしいですね、
はい、
要は。
はい。
リンゴさんも増殖してると。
増殖。まあほら、なんかね、ほら、世の中には3人似た人がおるっていう話はさ、あるけど。
はい。
うん。
まあもしかしたら、ね。
うん。
あるいは、リンゴさんが知らないところでこう生き別れの兄弟がいるとか。
まだいますか。
生き別れの弟だけかと思ったら生き別れの妹もいたと。
そうかもしれないです。
それか、うん、それかもしくは自分のね、意思と関係なく無遊病みたいな感じでスーパーに入ってる。
あるかもですね、それ。わかんないですもんね。
夜も働きに行ってるけど記憶はないと。
はい。
給料もないっていう。
その給料はどこに行ったんだみたいな。
わかんない。
記憶はないけどさ、預金残高が増えてれば嬉しいけどさ。
そうですよね。
ねえ、
うん。
それはそれでいいんでしょうけどね。
うん、いや、そうしてくんないかな。私も働きたくねえ。
いや、君はね、もうちょっと働こう。
もう無理、もう無理よ。もうめんどくさい。もう一週間頑張ったけど、もう無理だよ。もう、私も、もうこの社会でやっていけないよ。
ね、10連勤したらリンゴさんを前にしてから一週間働いたぐらいで値上げるじゃねえよ。
そうか、ごめん。
ね。そこまで頑張ってもね、くたびれて帰ってきたのに、それなのに、うん、 こんなくだらない番組に来てくれるこのリンゴさんのこの凄さよ。
ねえ、本当だよね。よく来てくれたね。
普通やったらもう疲れて帰ってきたら酒飲んでさ、行くして早く寝ようとか普通やったら思いますよ。
ねえ、何が悲しくてこんなさ、おじさんおばさんの話をさ、延々と聞かされてさ。
いやいや、お話もらった時からすごい嬉しかったですけどね。いろいろシミュレーションしてましたけど、全く何も役に立たなかったですね。
いや、どんなシミュレーションやったの？逆に聞きたいですけど。うん、なんか、うさこがこんなボケをしたら、ここを突っ込もうとか、はい、なんかそういうことをシミュレートしよったんですか？
そうですね。まあ、はじめ、もう出だしはこんな感じで行こうかとか、いろいろ考えてましたけども、全く何も役に立たなかった。
すいませんね。本当に何の打ち合わせもしない番組で。
いえ、普段からこんな感じで。
はい、
適当に喋って適当に終わって、しかも喋った方は聞きもしないというね。うん、
はい、
本当にね。
ね、ひどい番組ですよね。今回は聞こうね、せっかくね、ゲスト来てもらってるから。
そうだね。
今一瞬間があったけどさ。
いや、そうだねって、そうだねって言ったけど、私多分これ忘れてんだろうなと思って。
強制的にLINE で音源送ってやろうかな、もう貼り付けて。
ああ、そうして。
絶対忘れんように。
ああ、そうして。
めんどくさ。じゃあまあ、そろそろ縁竹縄ではございますけれどもね、キリがないので、そうそう締めさせていただきたいと思いますけれども、
はい、
はい。本当にね、リンゴさん、お忙しいところね、時間作っていただきありがとうございました。
お招きいただいてありがとうございました。
これに懲りずにまた来ていただければと。まあしれっと来週も来てるかもしれませんけれども。
いや、もういいや、あの番組めんどくせえって。誰も来てくんないよ。
こんなもう疲れるだけでもう嫌だとかね。
もう少し力を、変態力をつけてから来たいと思います。
あ、次はもう飲んできていいから。
ね、あ、そうだね、
うん。うん。その方が多分、リンゴさん的にはもっと、本音を、うん。今日はまだね、うん、本音が全く見えてないからね。
あ、そうですよね。唐揚げしか食べてないからですね。
次回は、ぜひね、がっつり飲んで。
はい。
うん。
ぐでぐでの状態で。
そうだね。
で、収録中に転んで尾低骨を折るということをやってくれると、非常に私はまた嬉しいなと。伝説再びということで。ぜひそれをね、ポッドキャストで、やっていただければと。
はい。
ちょっとなんか、はい、リンゴさんの方から告知とか宣伝とかありましたら。
はい、なんと、特にはないですね。
自分の番組の。
あはい。キュリオシティは今ちょっと休止中ですが、また近いうちに、最近見た新しいアニメの話をしたいと、思っております。と、ヘッポコ兄弟黒柳は、この間配信されましたので、くだらない、兄弟でくだらない話ばかり、くだばなじゃないですけど、話していますので、よろしかったらお聞きください。ありがとうございます。
今聞いてて一瞬自分も、あれ、はい、黒柳、くだばな、どっちだったっけって一瞬今迷いそうになりましたわ。
くだばなさんに一応許可はいただいて、ヘッポコ兄弟黒やなという名前を付けさせていただいてますので。
大丈夫です。もうだいぶなおさんときょうちゃんよりも上に行ってるんじゃないかと思いますね。
恐ろしいことを。
いやいや、まあ上に行っていいのかどうかもよくわかりませんけどね。まあ兄弟もなかなかすごいですから。ちょっと波の姉弟じゃないですからね、あちらも。
そうですよね。
はい。本当にまあ、でもね、長時間お疲れのところ、酒も飲まずに参加していただいて、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、本当にこれに懲りずにですね、また嫌と言ってもお声かけますんで、その時には。
はい。
一杯引っ掛けて、まあ、二、三杯飲んでもいいですから、ね、来ていただければと思います。
はい。わかりました。
あと、うさこの方はもう大丈夫ですかね、今週は。
はい、大丈夫です。
ああ、よかった。今日は本当におさこが途中でまた黙り込んでしまうんじゃないかと心配してましたけども、最後まで一応話してくれたんで。
うん。
よかったです。それだけが今日心配でした。はい
どんだけ心配なんだ。
昔寝たじゃん、あなたゲストが来てるのに。
うん、だって本当にね、なんていうの、ラジオ聞いてるみたいで心地よくって寝ちゃったんだよね。
ゲスト収録してるときに寝る人はもうこの人ぐらいですよ、本当に。まあ今日はね、最後まで起きとっていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、
では今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。